どうも、アルビのエンターテイナー、粕谷浩二です。平井さんがね、このタイミングで、急な話でね、申し訳ないんだけど、平井さんがね、急に LINE をしてきたわけですよ。で、どうしたのかなって思って、見てみたら、今回休みますということで、心配だなーってなることはなく、よし頑張れという気持ちに僕はなりました。なのでね、今回平井さんはお休みで、粕谷が一人でお送りしておりますが、最後までお付き合いいただければと思います。というのもね、平井さん、まあ、ほらみんな知っての通り、今が一番大事な時期じゃない これまあ僕らね、一生今が一番大事な時期だとは思うんだけど、でも本当にここ最近は特に大事な時期でさ、なんて言うんだろうな、まあ、平井さんね、いろいろありながら今声優として活動して、で、まあ、プロの声優として生計を立てながら皆さんにいろいろなコンテンツ、表現をお届けしていきたいっていうところにはいるんだけど、まあ、まだ他のいろいろな生活をなんとかするために、お仕事をしながら声優業もなんとか頑張っていきたいなっていうところではあるんですよ。ただね、もう本当に、そうね、ここ、今まさにここは、もうこれまでのように挑戦します、成長します、進歩変化していきますっていうのの歩みは止めず、いやむしろ速度は倍にして進み続けるだけではなくて、結果成功を出し続けていかないと次のチャンス、未来を気づけない、つないでいけないっていう、まあ、時期にいるわけですよ。だからね、もう本当に今平井さんはすごく大切なねところに立っていて、そちらに全集中するタイミングであるので、今回ちょっとお休みさせてくれっていうことで、僕に長文の LINE っていうほど長文でもないんだけど送ってきて、じゃあ僕もね頑張るということで、改めましてお送りしております。本当ね、頑張ってほしいなって思うよね。なんかに例えようかと思って、でも僕はそのあんまりね、最近想像力もさ、一人で暮らしてるとどんどんこう鈍っていくから、なんかうまいこと言えねえなって思いながら、でもその例えるなら、あんまり聞いたことのないような野菜だと思うの。なんかあんまさ、よく知らない野菜とかが、なんかたまにスーパーとかに並んでたりするじゃない。何これ、知らない野菜だけど、見た目はあれに似てるけど、でもなんかこの名前知らないよなって、どこ産かなみたいな、あ、海外産なのかな、ちょっとよくわかんないな、この新しい野菜みたいなのと出会うことって稀にあるじゃない。でそんな時にさ、最初はなんか、まあ、特に売り出していきたいっていう意欲がメーカーなり産地なりにあったりすると、テスターというかね、試食というかね、あ、どうぞ、なんか例えばこれ、炒め物にね、よく合うんですよ。っていうのをさ、こうなんかホットプレートでさ、実演販売みたいなのしてさ、ちょっと一口いかがですかみたいな、新種の野菜、正幸ですよっていうさ、感じでさ、新種のひらまさという野菜なんですけども、ご存知ない方も多いと思うので、どうぞお試しくださいみたいな感じで、こう、試食とか展開しててさ、で、おどれどれって食べてみて、あ、まじゃ もうちょっといずれ欲しくなったら買いますみたいな感じで 買う人がいたり買わなかったりする人がいたりっていう、そういう状況を経てさ。んで、うまいっていう結果さえ出れば、ちょっと買ってみようかしらみたいな。で、今売り出し中なんで、もう、入荷したてですけども、お安くなってますからっていう感じで、特売品みたいになっててさ。で、まあ、ね、一口食べてみたら、割と良かったし、今安いから、まあ、とりあえず買ってみようかしら、みたいな感じで、で、買って食べてみるじゃない？で、家に帰って、何かしらで料理して、食べてみて、まあ、リピートいいかなって思って もう二度と買わない人がいたり、また、あ、いいね。やっぱいいね。これは、次も買おうって思って買う人がいたりとかっていう、そういう結果、成功を積み重ねていくと、次から、あれないかしら、ヒラマサっていう野菜食べたことあるんですけど、あれないかしら、あ、あります。まあ、ちょっと今もう、終わっちゃって、通常の値段なんですけど、ちゃんとありますよみたいな、あ、じゃあそれ一ついただこうかしらってなっていくっていうのが、まあ、いわば市場で売れていくっていうことじゃない？で、それがまたね、その味を落とさずに、あと新しい料理方法とかも常に提唱しながら続けていって、で、売れ続けていくっていうのが、まあ、その皆さんにとっての当たり前になっていくわけじゃない。そういうふうになっていこうとしている段階の平井さんだから 今はね、とにかく手に取ってもらったなら、絶対美味しいですっていう味を、常に、繰り返し、届けていかなければならないところだから、まあ、そんな一個一個も失敗できない。まあ、失敗、できる場所なんて一個もないんだけど、こうして生きていると。だけど、まあ今は特に失敗できないから、集中していきたいということでね、めちゃめちゃ応援しているところでありますけど、ただね、これ、喋っててさ、僕は、めちゃめちゃ凹むわけよ。というのも、僕もだなっていうさ、いや僕もね、なんだろうな、今が一番大事な時期なのよね。まあ1月末、2月末、そのあたりで僕は前職のね、制作会社員を辞めまして、で、年齢的にもね、30代後半、もうアラフォーなわけですよ。で、これからどうしていこうかなっていうのをちゃんと考えたいっていうこともあって、今は本当日々考え続けている最中なんですけど、いや次こそ、まあ常に僕も次こそはって思って就職活動したり、なんか新しいこと始めてみたりやっているんだけど、まあまあ結果今なわけじゃない？でね。いや本当僕もそのハローワークとかでね、いろいろこうか、は、通って話しながらさ、やっぱ、辞めるつもりで会社入ることなんてないから、入社したいって思ってる段階で、ここで、まあ、死ぬまではわかりませんけども、でも、続く限り、やり続けていきたいと思ってますよっていうことを、心からの言葉で伝えて、じゃあ一緒にやりましょうってなって入社に至るわけですよ。だから、辞めたくて入るわけないんだけど、でも、一緒になってみて、辞めたいなと思ったら、辞めることも選択肢の一つじゃない？だから、そしてさ、ここまでこう、漂流してきちゃったんだけども、いや、本当に次こそは、なんとか決めていかないとなってね、思ってるんだよね。で、そう、もう本当僕の自分語りにはなっちゃいますけど、今まで、エンタメ業界がやっぱり好きで、 エンタメ業界で生きていきたいっていうのもあって、で、いろいろしてきたわけだけど、ここに来てね、まあ、人生半分過ぎたとして、仮にね、半分過ぎたとして、ここから先、どんな未来を生きていこうかなって思ったら、僕が表現者であることをやめなければ、アルビノエンターテイナーは、どこにでも生き続けられるんだなっていうところを悟ったのよね。うん。制作会社なり、まあ、芸能プロダクション事務所なりに身を置いていなくても、一般企業の中に僕が就職して働いていたとしても、例えば土日祝日ね、休みがあったりとか、まあそうね、こう夜あまり残業しすぎずに家にいてじっくり何か仕事から離れて別のことを考える時間があったりとか、そういう環境であれば、僕はこれまでやってきたように、まあ、ポッドキャストもそうだし、ブログももっとやれるんじゃない、やれたかもと思うし、YouTube ももっとやれるんじゃないかって思うし、インスタグラムもね、もう本気でなんか、例えば、普通の会社員として、正社員で働いてる中、毎日一枚ずつね、こう、日記代わりに写真とかを上げていくっていう、そういうやり方もできるかもしれないし、いろいろね、方法はあるんじゃないかって思ったんだよね。だから、なんか、割とこう、今、そのエンタメ業界に絞らず、結構広い範囲で、これからの僕の幸せな未来を作る働き方は何かっていうのを考えている時期なんでね。僕も今、大事な時期に差し掛かってます。なので、今回はこのあたりで、ポッドキャストはお休みはしないんだけど、まだまだ喋りたいことがあるしね。笠谷浩二としては、もうこのポッドキャストでしか話せないことを話していくっていうのも、生きがいの一つだし、やめずにやっていこうかと思ってますけど、気づいたんだよ。もう別のことも最近。この、今、プロジェクトワンサイズの相方として、まあ、大事な時期で、今回休んでますけど、平井正幸さんの、ツイッターアカウント、みんな、たまに、プロフィールページというか、見てる?アカウントトップ、平井正幸さんの。気づいたらさ、もう本当にもうそろそろ、1000フォロワーなのね。行きましょう。1000フォロワー。早く。なんか、ね、もっともっと、2000なり4000なり、いやいや、言うたら1万なり、行きたいところなんだから、そう行きましょうよって僕は思ってさ。で、平井さんと話そうと思ったんだけど、今回平井さんいないから、リスナーさんと一緒に話そう。なんかさ、もう、あと20人ぐらいなのね。平井さんが1000フォロワーまで。リスナーさん、僕と一緒になんかできないかな。ね。なんか、なんだろうね。なんかこう、なんか火種をくべて炎上させたりして、一気にドーンってフォロワー増やすことできないか。平井さんのスキャンダラスな何かをさ、何かをさ、くべてさ、炎上させてさ。いや、まず、だって、その、存在を知らなければ、フォローも何もないわけだから、まずは炎上だろうと、こう、まず拡散されないといけないわけだよね。バーンと。で、なんだこいつって思って、その人のプロフィールページなり、じゃあ最近のツイートなりを遡ってみて、あ、面白い人じゃないって思ったら、今までフォロワーじゃなかった人がフォロワーになったりするわけじゃん。だからなんかさ、とにかく知らせなきゃいけないから、なんかこう、なんだろう、90年代、2000年代初頭のインターネット文化でいうところの、なんか雑コラみたいなやつで、なんかね、 どこかのフリー素材のマッチョ男性の顔の部分に平井さんとか貼り付けて拡散させてみる。なんか、うん、難しいね。平井さんってまあそのね、炎上の種がないからね。何もね。うん、だから現実的じゃないんだけどね。なんかそう、まあ、そこまでしなくとも、なんか、もう、一押しで、とにかく1000フォロワー超えちゃえばいいじゃないって思ってんだよね。なんかね、こう、応援できねえかなと思ってね。まあ、考えてみたけどね、思い浮かべませんでしたけどね。あんこだからね。あんこさんだからね。そうね。どうする？まあ、やりようないんで、とりあえずだから、リスナーさんと僕とで、このポッドキャスト配信を経てさ、で5月の11日を皮切りに、とりあえずなんか、頻繁にリプ送ってみようか。頻繁に、あ、でもリプってな、なんか、両方フォロー、僕が平井さんにリプした場合、僕と平井さん両方をフォローしてないと基本的には誰のタイムラインにも流れないんだよね。確かね。だからリプラインめちゃくちゃしててもあんまり意味はないんだよね。で、引用 RT してもな、その平井さんの何かしらのツイートを引用 RT して認知拡大測ろうとしてもなんかそのね、あんまないからね、平井さんの取り立てって引用したいツイートがないからさ。どうする？どうしようもうなんかその平井さんが聞いてないとして、僕とリスナーさんだけでさ、なんかもうこの5月中ぐらいにさ、なんとか平井さんのツイッターフォロワーを1000人突破させたいんだけどさ、どうしようかどうする？やりようがね。アイデアください。誰かアイデアください。そう、平井さん本人がね、もっと、ちゃんと自画撮りしてさ、写真を上げてみたりとか、あとはね、まあ、僕も平井さんも iPhone じゃないんで、Twitter の音声投稿っていうのがちょっとできないんだけど、まあ、動画でもいいんだよね、最悪ね。動画でもよくて、なんかその、ね、ボイスをツイッターに上げるとかさ、そういう、平井さん自身がフォロワー獲得の何かしらの施策をやったら、それはそれでいいんだけど、そうやってフォロワーがね、増えていったら。平井さんはあんまやらないから、そこは置いといてさ、僕とリスナーさんとでできることって、ああ、だから、ね、この、5月11日から、平井さんの、おはようツイートを、毎日全部リツイートしてくる。そしたら、実際、このポッドキャストを聞いてるリスナーさんが何人いるのかもわかるね。なんか、そういう効果測定にもなるかもしれないけど。いや、でも平井さんいつからだっけ、おはよう。なんか、気まぐれじゃなくて、もう決めようよ。毎朝、必ずおはようツイートからするって決めようよ、みたいな。そういうことを始めてから、もうだから何年も、365日、一年中毎日、毎朝、おはようございますを書いてるから、平井さんすごいよね。よくやってると、まあ、おはようございますって書いてるだけなんだけど、もうちょっと、もう一言二言添えればいいじゃんって思ってるけど、でもやってるから、そうね、僕とリスナー、あなたの、こう、二人じゃないや、なんかなんていうの、僕らの中での、こう、平井まさゆき、フォロワー1000人突破させてやるぜ企画として、とりあえず、毎朝、平井さんのおはようツイートをリツイートしていく。あ、1000人超えるまで。フォロワーが1000人超えたらやめていいっていう約束にしよう。僕もなんか、 粕谷さん、平井さんの何でもないおはようツイートをリツイートしてるけど、なんなんって思われちゃうからさ、だいぶこのポッドキャストを聞いてない人からは。だから、平井さんのフォロワーが1000人超えるまで、必ず平井さんのおはようツイートをリツイートし続ける。これでどう？これでどう？おう。で、平井さんが全然気づかないで暮らしててくれたらもう面白いんだけど、まあ平井さんすぐ気づくけどね、多分。このポッドキャストとかも聞いちゃうから。それで、1000フォロワーを超えたら、もうもしかしたら1日で行くかもしれないんだよね。だからもうあと10何人か20人とかそんぐらいだからさ。それで平井さんのフォロワーが1000超えたら、僕も、まあ、リスナーさんも、なんか嬉しいじゃん。僕は平井さんに、もう、倍、いや、100倍、1000倍ぐらい売れてほしいと思ってるけど、でもなんか、平井さんがどんどん大きくなっていくのが、僕らの喜びだし、で、実際、僕らがなんかしたことによって、その成長が、後押しできたんだって思うと、うん、喜びにもなるしね。うん。夏前に。いや、僕はまだ、もう5月中ぐらいに1000フォロワー超えちゃえばって思ってるけど、でもまあそれは置いといたとして、でももうこの初夏ぐらいにね、平井さんが1000フォロワー超えて、で、ね、このポッドキャストで、そういえばさ、ひろいさん、フォロワー1000人超えたね、おめでとう、つって、あ、そうなんだよ、とかって言って、なんでだろうね、よくわかんないけど、みたいになって、実はさ、僕とリスナーでさ、やっててさ、つって、気づかなかった。気づかないことはないだろう。まあ、実は気づいてたけども、わざとらしいんだよな、ひろいさん、その、そこ、わざとらしいんだよな、みたいなやりとりが、初夏ぐらいにできるかもしれないから、やってみよう。うん。お願い。約束して。リスナーさん。あ、でもごめん。圧かけすぎると、パワハラだし。まあね、やりたくないことを無理強いするのは良くないけど。でももう、まあ、やっていこうよ。一緒に。内緒でね。なんか、ドッキリっていうか、サプライズでね。サプライズでやっていこう。だから、万が一の可能性で、このポッドキャストを平井さんが聞かなかったとしたら、平井さんに本当にバレないかもしれないから、それを狙って、この、僕もツイッター上で、平井さんのフォロワーがもうすぐ1000人だからとかっていうことは一切バラさずに、ある日から、っていうか、この日から、急にリツイートしまくっていくから、リスナーさんと一緒にさ、そこ遊んでいこうよ。でね、平井さんがバーッつって、1000人、1000フォロワー超えてた頃に、なんか、粕谷さん最近、平井さんのおはようリツイートばっかりつんだよな、みたいな感じで僕のフォロワーが減ってて、僕今なんか、じわじわさ、フォロワー減ってさ、今、2000、ちょうどギリギリ、なんか、ふわふわしてるんだけど、まあ僕のフォロワーが減っていくっていう未来もあるかもしれない。でも、いいんだ。僕が面白いと思ってやってることが、まあその僕のフォロワーが、いや、ちょっと違うんだよなってなるんだったら、それはもう素直と素直の、こう、結果だから、その際はしょうがないよね。うん。でももう、僕はだから僕のフォロワーが2000を切っていくとしても、まあ、行くだろうけども、行くとしても、平井さんのフォロワーが1000人超えて、1500、そして僕を超えて2000とかになっていくとか、そういう未来も悪くないよって思ってるから、やっていこう。ね。改めましてどうも、アルビナネタテーナー和也浩二です。こうしてね、平井さんの明るい、売れてく未来が、僕の幸せな未来の一つでもあるっ っていうことを残しながら、まあ、今回もおしゃべりしてまいりますけれども、先日ね、寝込んじゃったんだよ、僕。もうね、もうどうすることもできずに、もう起き上がれなくて、寝込んじゃった。メンタルとかが完全にやられてることもないこともないんだけど、それ以外で、ワクチン、新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種やってきたのね。で、まあおそらくそうだろうなって思って、1回目もかなりデカめの副反応出たから、まあおそらくそうなんだろうなって思ってたんだけど、まあ案の定、今回のワクチン接種3回目、副反応きつかったー。夕方ぐらいに打って、で、夜寝る前ぐらいに、ああ、もう来てる、辛いって思ったの。だけど、まあ予想してたことだし、一応ね、こう、お酒もその日ばかりは飲まずに、少しこう、エネルギーになりそうなものを食べて、寝ようって思って、寝て、しんどいなーって思いながら眠りに落ちて、翌朝、もうマジ起きれなかったね。うわ、ダメだ。あ、またコロナになっちゃったっていう感じの感じの辛さだった。いやー、まあ今はね、本当にもうすっかりワクチン接種3回目の副反応ももうなくなり、元気にはなりましたけど、もうダメだったね。だあんなさ、あんだけの思いして3回目まで打ってたんだからさ、そろそろ僕個人としては本当にマスクを外してしまいたいね。いや、できませんよ。できませんよ。ね、それこそその、諸外国では、あれでしょ？マスク着用義務の撤廃とか解除とかをして、で、まあ、街中歩いてる人とかは、マスクしてない人が多いですね、なんていうニュース見るし、でも、まあ、韓国だったかなは、一応義務は解除したけど、まあ、ちょっと日本とも似てんのかな、なんか、やっぱりなんか怖い気持ちもややあるし、みんながしてる中、自分が外すっていう勇気がないですよね、みたいな感じで、マスクをしてる人が多いですね、みたいな、そういう国もあったけど、そうだから、マスクはね、もうほんと疲れたよね、マスクにね。いろいろさ、この丸2年間、全員が基本マスクをすることを徹底して暮らしてきてって生まれている弊害みたいなものとかも、まあ、ちょこちょこね、ニュースとかでも取り上げられるように特集されるようになってるけど、何よりね、やっぱり、暖かくなってきて最近、外行くからね、マスクして出るわけだけど、暖かい外をさ、マスクして歩いてるとさ、息苦しいって思うよね。本当思ったわ。本当思った。で、やっぱなんか、ね、その、新生活、新学期とかが始まって、晴れやかだろう気持ちの学生さんたちとすれ違って、もうマスクしてるから、なんか、弾ける笑顔を目にする機会がほぼない。もうね、みんなそのなんか喜びを失っている気がするよね、やっぱね。マスクはね、いや、でもね、それ僕も、そう、そのなんか、マスクなんかしなくてもいいんだとかって、街中で大きな声を上げている人みたいにはなりたくないですから、やっぱね、自分、から率先して誰も外してないのにマスクを外していきましょうみたいなことはできないんだけど、正直なところマスク外していきたいよね、ほんとね。あ、そうだ、そのポッドキャストだからね、これ。もしかしたら日本国外で聞いている方もいるかもしれないわけでしょ。で、日本国外で聞いている方も、平井さんのおはようございますツイートをなんか 朝じゃないタイミングとかでリツイートしたりするわけでしょ。昼とか、あ、日本時間昼みたいな、現地時間朝とかで、あ、ん、え、うん、あ、うん、そうだ、リツイートとかをしてたりすることもあるわけだから、そのね、世界中の流れも見ながら、日本国内の動きも考えて、気持ちとしては素直にマスク外したいよね。久々にさ、このポッドキャストを、まあ、カスヤ一人だってこともあってマスクをせずに収録してますけど、うん、一人だしマスクしてないしっていうので、いつものシチュエーションとは全然違うこともあるんだけど、やっぱ息苦しさはないし、声もね、そんなにこもって聞こえてないと思いますし、で、やっぱプーっていうさ、そこまでの音はしないけど、マスク呼吸音みたいなのもしないもんね。楽だよね。そう、マスクをして喋ってると、マスクしてないで喋ってる時よりも余計にこう、まあ、微妙な酸欠とかになるんだろうね。なんか、強く息を吸おうとしたりするわけよ。だから、マスクしてる時の方が、なんか、はぁ、って、息をしている音が聞こえるんだよね。うん。で、マスクしないでやっていきたいな、と思うけど、それで言うとさ、このプロジェクトワンサイズのポッドキャスト、平井さんも僕もワクチン3回目接種終わってさ、で、ね、まあ、二人でしかいないわけだから、この部屋内にさ、このポッドキャストは平井さんと僕マスクしないでやってよくない？そろそろっていうか、もう次回から？うん。あれ、思ったけど、ダメなのかな？まあまあまあ、ワクチンもね、3回目接種で、でも、完全な予防になるわけではないというか、その症状が出にくくなったりするとか、っていうことでしかないから、実際そのね、ワクチン打ったからといって、濃厚接触していいわけではないんだけど、まあまあ、そうだよな、そうだよな。ね。収録だからさ、窓とか閉めてさ、換気は止めてさ、で、またマイクに二人向き合って向かうわけだからさ、真正面で向いて話すし、で、マイクを意識して喋るから、そんなに距離を空けて喋るわけではない。いや、むしろ近づいて喋っちゃうから、やっぱな、換気の少ない屋内で人と人との距離が近く喋るのであれば、やっぱりマスクはしないといけないんだよね。でも二人だよ、僕と平井さんだよ、家族みたいなもんじゃ家族みたいなもんじゃないって言うてもね、難しいところよね。僕の中では今半々ぐらい。で、実際ね、これで、平井さんと僕で、お互い合意の上で、じゃあマスクしないでやっちゃいましょうっつって、で、どっちかが陽性反応とか出たりしたらさ、もう、一方も、あちゃーって思って、PCR 検査しなきゃいけないわけじゃん。で、陽性とか出たりしたらさ、ほら、やっぱね、マスクしてないからだよ。感染、拡大防止対策しなきゃダメだよねつって、はあ、バカなことやったな、カスヤはみたいなことになっちゃうわけだよね。だからそれも嫌なんだよな。でもやっぱどっかでな、いや、マスクしなくても大丈夫だろう、僕と平井さん2人しかいない、本当に2人しかいないんだからっていうところも思ったりするんだけど、どうかな。まあ考えてもしょうがないか。でも本当ね、このままでいくと割とまだもう何年もマスクしっぱなしになっちゃうからさ、そうね、まあもうキャスターコメンテーターさん皆さん言ってるけど、日本という国では、まあ、こんな状況でなんかご協力 お願いしますみたいなところから、みんながいい人で、かつ同調圧力も意識する国民性だから、ほとんど全ての人がマスクをするようになり、で今に至るからね。だから国、政府、内閣、また自治体の長、とにかく誰かがもういいですよってちゃんと言ってくれない限り、日本国内では、まあ、マスクを外して自由な暮らしっていうのは訪れないんだけどね。うん。実際ね、総理大臣が言っても、まあ、外しにくいからね。で、いや、もう、でも、まあ、もう、そう、ストレスだよ。ストレス溜まってんの、僕も。外したいもん、マスク。平井さんとさ、結構、感じてんのよ。こんだけ長くやってる平井さんだけど、もうほんとね、2年以上も、リモート収録だった時は、別としてさ、まあ、リモート収録も、ほとんど顔とかは、画面越しに見てたり、全く見てなかったりだったから、合わせて会って収録するようになってもマスクしてるから顔を見てないわけですよ。やっぱね、相手がマスクしているまんまトーク番組やるってなかなかなカロリーよ。うん。表情さえ見えてればもう少し楽になるのにって思ったことが何度あったか。本当にね、マスク外してえなーって心から思ってるけど、難しいなーっていうのも心から思ってる。で、今回ね、その話も平井さんがいたらしようかなと思ってたんだけど、まあ、今回はできませんけども、いないから、うん、ちょっとね、次回平井さんがこれを聞いてなければ僕から話を振って、いや僕思うんだけどさ、マスクしないで収録するのどう？って言ってみたいなと思ってるね。で、これもね、だから、ね、気持ちと、なんか実情その先にあるかもしれない嫌な結果とかも想像しながら、ね。でも、なんか、嫌な結果出るんだったらやめた方がいいんだけど、でも嫌な結果出ないんだったらやりたいしって思うよね。まあこれずっと考えてても本当このまま永遠に繰り返していくだけだから、プロジェクトワンサイズ雑談ショーというわけでお送りしてまいりました。今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしています。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなど何でもお気軽にお送りください。次回の配信は5月21日土曜日です。さあ、次回配信までに平井さんのツイッターフォロワー1000人超えているかな。みんな一緒におはようリツイートしていこうぜ。以上、今回のお相手は一人でしたが、いかがでしたでしょうか。アルビのエンターテイナー、粕谷浩二でした。それではまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ありがとうございました。